할렐루야! 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 예수 아멘 한번 대답해 봐. 아멘. この日をですね、本当に待ちわびていました。この日を本当にみんなで迎えることができることを主に感謝します。このペンテコステの時、ある意味でですね、教会の誕生日みたいなですね、ものですけども、本当にそのようなですね、重要な時、本当に共に集まってですね、賛美し、そして共に力を受け取っていく、そのような本当に恵みが与えられていることを感謝します。私にとってはですね、この日はですね、本当にもちろんペンテコステで本当に共に礼拝して、それもものすごい待ちわびた日だったんですけども、もう一つですね、やっとお肉が食べれるね、ダニエル断食をですね、していた人たち多いと思いますけども、21日間美食や、ね、自分の、ね、これと決めたものを断ってですね、本当に祈りに専念するということをですね、してて、コーヒーをですね、していた人が結構多いように聞きましたけど、私はですね、何しようかなといろいろ考えてですね、やっぱり、ダニエルも肉断ったからね、やっぱお肉でしょうと思いながらですね、お肉ぐらい別に3週間ぐらい食べなくても全然いいかと思ったんですよ。全然そんなお肉に私固執してるわけじゃないのでね、もう全然大丈夫でしょうと思って始めたんですけども、肉なし3週間って意外ときついですよね。そしてこういう時に限ってですね、平野翔一というですね、日だまりカフェの店長みたいなやってる彼がですね、こう日だまりの、なんていうんですか、おかずですか、もう肉料理ばっか作るわけですよ。美味しそうな匂いがですね、こう日だまりカフェからどんどんこう、見たこともないような角煮とか作ってたりとかですね、こんな見たことないぞと、ね、なんではこの条件入ってる時に限ってというのをですね、何回も体験し、で家ではですね、私以外はみんな別にやってない、ね、私の妻はですね、コーヒー断食してるんでね、だからもうみんなお肉食べてるわけですよ。ね、エイキとかがですね、美味しそうにこうローストビーフをこう食べてる横で、わーと思いながらこう納豆ご飯を食べる、なんだこの感じはと思いながらですね、結構3週間長えなと思いながらですね、アーメン、今日解禁されます。 皆さんもですね、本当に何かを立ちながらね、ある時、ある人はスイーツをとかですね、ある人はなんか何でしょうかね、いろいろこうね、なんかメグはメディア断食をしながらとかですね、大好きなお笑いを見ないでたとかですね、何かをこう立ちながらですね、本当にその部分、自分の中で本当に性別し、そして本当に神様に祈りに集中していくってことは大事ですよ。その分、私もイニングを立ってたからね、神様ってやっぱ祈りましたしね。本当に私たちはですね、このように時にはですね、何かを立ちながら、そして本当に祈りに集中していくということが大事なんですね。なぜこんなことをするのか、皆さん、私たちは変えられたいからなんですよ。もっともっと作り変えられたいからなんです。聖霊の力を受け取って、本当にここから教会がさらに打ち破っていく、前進していく、そのことを期待せずにいられないからなんです。アメン。今日本当にそのことをですね、共に覚えて、そしてまたここから一歩前進していく、いや、大きく飛躍していく、その日になることを主に期待します。皆さん、期待の拍手を主に捧げましょう。お願いいたします。今日はですね、約束の御霊、約束の聖霊というですね、タイトル、テーマでですね、共に分かち合っていきたいと思いますけども、約束というのは本当に大切なことなんです。私はですね、最近一つの大きな約束をですね、破ってしまったんです。何かといったらですね、命のですね、DVD がですね、5月の20日に発売される予定だったんです。でもどうしても一箇所ですね、ちょっと業者のミスがあってですね、私が別にミスしたわけじゃないんですけどね、その一箇所飛んでたところがあって、しかもその飛んでた場所が、いや、なぜそこかという、一番飛んじゃダメでしょうと思うようなですね、曲のですね、ありのままソングなんですけどね、その途中で飛んでるわけですよ。ピッて一回止まるの、ダメダメ、これはダメだと、これはさすがに発売できないということでですね、もう業者に電話してもらってですね、そして作り直したんですよ。っていうことによって、結局発売日がずれて、みんなに5月20日発売しますって宣伝して動画まで作ってやってたのに、結局その約束を果たせなかったんですね。すごい申し訳ない気持ちもあったし、今週ですね、いよいよその発売、今週発売できるかな、今週多分届くんじゃないかと思われているので、ね、 発売すると約束を果たせるんですけども、時間がずれてしまったということですごく言いたかったんですね。でその中でですね、申し訳ございませんみたいな感じのことをですね、 Facebook で上げた時にですね、まあ、結構コメントとかですね、メールくれた人もいたんですよ。でその中の一つのメールでですね、残念ですけども祈ってますと、私の子供たちはいつもそれを楽しみに今日かと楽しみに待っていますと。で子供たちはいつも毎朝のように郵便受けを見に届いてないか確認して待ってるんです、首も長くして待ってます、いやぐさぐさ来るわと思いながらですね。でもね、私それ見た時にですね、なんかこう待ち望むってことをですね見たんですよ。なんで子供たちは毎日待ってるのか、なんで子供たちは毎日そんな首長くしてそんな郵便受けを何回も見ながらもなんで待ってるのか、約束されてるものだからなんですよ。必ず送られるって約束されてるものだから、だから待たずにはいられないんです、待ち望まずにはいられないんです。何回も確認しながらもそれでも待ち望まずにはいられない、なぜか約束だからなんですよ。例えば私が何の約束もしてなくて送るようなことがですね手続きなされてなかったら、子どもたちは別に見に行く必要ないんですね、行かないですよね、待つ必要なんてないんです。でも来るという約束に対しては待つことができるんです。今日私たちはですね、本当にあのペンテコステの時をですね一緒に覚えていきたいと思うんです。あれはまさしく神が約束を果たした時なんですよ。アメン。このように約束を持ってこのようなものを送ると言ったものが下った時、もう神様だからね、もう私の命の DVD はたかが知れてる DVD ですけども、神様が約束してこんなもん送るぞと言っといてですね、中途半端なものを送るわけないんですよ。もうサプライズじゃないけどね、待ってるならば私もその少年になんか DVD 以外にも何か送ってあげようかなと思うぐらいですね、なんかもっとすごいもの送りたくなるなって私が思うぐらいなんだったらね、約束してる方の神様はね、とんでもないものを送りたくなるじゃないですか。アメン。それがまさにペンテコステだったんですよ。アメン。ちょっと御言葉を開いていきたいと思うんですけども、使徒の働きの一章の前にですね、二章の一節からですね、ちょっとすいません、ガスの二章の一節からちょっと私読みたいと思います。使徒の働きの二章の一節、このようなことがですね、この五旬節ペンテコステの出来事として起こったってことですね、ちょっと読みたいと思います。二章の一節、五旬節の日になって皆が一つところに集まっていた、すると突然天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼らのいた家全体に響き当たった。また炎のような分かれた舌が現れて一人一人の上にとどまった。すると皆が聖霊に満たされ、御霊が話させてくださる通りに他国の言葉で話し出した。そしてその他国の言葉、さまざまな言葉が用いられていき、宣教が拡大していくわけですね。これが起こったのがこの五旬節ペンテコステの日なんですけども、皆さんペンテコステって聞いたらね、多分私たち多くの人がですね、この五旬節のこの出来事をですね思い浮かべるわけですよ。あの炎の舌が現れた、あの激しい風が吹いた時や、ね、あのみんなが他国の言葉で話し出して、なんかこの混乱のようなものすごいことが起こってったんだ、このストーリーをですね突然起こった現象的な感じで覚えている人は多いと思うんです。でもね皆さん、この話ってもう一度言いますけどね、これ全く予想してなかった話じゃないんです、出来事じゃないですよね。これは約束されていたことなんですよ。もちろんこういう現象が起こるって別にイエス様言ったわけじゃないので、こういうことが起こることは予想してなかったかもしれない。でも何かは来ると思ってたんですよね、弟子たちは。だってイエス様が言ったんだから、私が送るから約束を待ちなさいって、エルサレムで待ってなさいって言ったんだから、何か約束の答えが来るはずだとずっと祈ってたから、起こった話だってびっくりはしたかもしれないけども、ああこれやってなったんですよね、これだと。この話というのはですね、どんな現象が起こったかと以上に、なぜ空が起こったのか、そしてその後どうなっていったかということが本当に大事なことで、 これはね、宣教の歴史を変えていった話なんですよ。そして、まあ、ある意味で世界宣教の始まりの号令になったものでもあるし、これがなければ教会は誕生していないし、こっから本当にある意味で福音宣教というのが始まっていったんです。もちろん東の果て日本にもこれがなかったら救いが届いていないわけです。すべてが変わった、それがこのペンテコステなので、これは約束されていたことなんですね。3つのことを書き上げたいと思いますけども、1つ目、先ほど言いましたこの出来事は神の約束の実現ですね。ちょっと、使徒の働き1章をですね、開きたいと思いますけども、使徒の働き1章の3節から9節をですね、一緒に読みたいと思います。ここにイエス様がこのように約束している言葉が書かれているんですね。使徒の働き1章の3節から9節、じゃあ読みたいと思います。私と皆さん交互に読んでいきたいと思います。イエスは苦しみを受けた後、40日の間彼らに現れて神の国のことを語り、数多くの確かな証拠を持ってご自分が生きていることを使徒たちに示された。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、もう間もなくあなた方は聖霊のバプテスマを受けるからです。イエスは言われた。いつとかどんな時かとかということはあなた方は知らなくてもよいのです。それは父がご自分の権威を持ってお定めになっています。こう言ってからイエスは彼らが見ている間に挙げられ、雲に包まれて見えなくなられた。はい、アメン。これがイエス様がペンテコステの始まる50日前に約束した時の御言葉ですよね。こうなるんだよ。つまりあなた方は力を受ける。聖霊が望まれる時にあなた方は力を受ける。そして世界宣教に拡大されていくんだということを言うわけですよ。で、このね、やり取りちょっと見てたら面白いんですけども、イエス様がですね、復活した後40日間さまざまなところに現れて神の国についていろいろ語るんですね。で、自分が生きているということを証明し、証拠を持って表して、で、なんでそんなことしたかって言ったら、たくさんの人たちが失望してたからです。イエス様が亡くなったと思ってたからです。で、離れていった、信仰離れていったたくさんいたからです。だからイエス様は40日間神のことを語り、自分が生きていることを証明するわけです。そして神の国のことをですね、何度も何度も語るから弟子たちは当然思うわけです。お、いよいよ来るのかと、私たちが待ち望んでいた王国がいろいろ現れるのかと。だからイエス様に聞いたんですよね。イエス様、今こそイスラエルのために国を再興してくれるんですかと。もうこの国を、イスラエルを今こそ叩いてくれるんですか、神の国王国がやってくるんですかというわけですよ。でもその時にですね、イエス様が答えたのは、いつとかどんな時とかじゃない。それ何て言ったか、聖霊が望まれる時にあなた方は力を得て、あなた方が出ていくんだ。つまり私がこの地を復興したり再興したり治めたりするのではなく、あなた方が御国の大使としてこの世界に使わされていくんだ。そしてあなた方を通して神の国はこの地に現れていくんだ。そのために聖霊の力があなた方に望むんだってことを言うわけですよ。弟子たちは最初よく分からなかったでしょうね。どういうことなんだろうか。でも実際にイエス様が天に引き上げられていなくなってって、おーっと彼らは見てたんです。え、何、どうすんのみたいな、終わんのみたいな、こっからどうすればいいんだろうみたいなね。でも約束があったから彼らは集まりをやめなかったわけです。約束があったから、とりあえず約束されてるから集まろうか、祈ろうか、祈りに専念することができたわけです。毎日毎日集まって祈ることができたんです。イエス様がいなくなってこれからどうしていいのか、状況的には逆境だったかもしれないし、迷いや戸惑いもあったかもしれない、相変わらず恐れや不安もあったかもしれない。しかし集まって祈り続けることができたのは約束があったからなんですよね。 約束があった。皆さんいいですか、神様は約束を破る方ではありません。そしてこれからも破らない、破ったこともないし破ることもない方です。2つ目のポイント、じゃあ何がその聖霊の力を引き出していったのか、まあ、彼らは集まって祈っていたと言いましたけども、じゃあ祈りの時間をたくさん持ってればそうなるのか。もちろん持たないことには何も始まっていきません。持つことが大事です。しかしこれはただね、システム的なものとかカリキュラム的な話をしてるんじゃなくて、こう彼らの信仰の話なんですよ。彼らは約束を信じて祈り続けたんですよね。でももっと厳密的に言うと、もう彼らに残されてたのはもう約束しかなかったわけですよ。信仰というのはね、皆さん何か、私たちは時に信仰というものにすごく勘違いをしている時がある。信仰とは何か、神の力、聖霊の力を引き出す信仰とは何なのか。ある人は信仰というのは強さだと勘違いします。自分の力の信じれる力をと勘違いします。でもね、聖書を見てみるとね、イエス様はどういう時に信仰という言葉を使うか。聖書にはたくさんの癒しや奇跡が書かれていますけども、イエス様は多くの場合で、場面で、あなたの信仰がそれを癒したんだよ、あなたの信仰がそれを治したんだよと言いますけども、どんな時使ってるか、まあ、いくつかあるんですけども、ちょっと一つのですね、話を見てみたいと思いますけども、長血の女の話があります。12年間出血が止まらなかった女の人がこうイエス様に近づいて衣の裾に触るんです。するとどうなったか、イエス様から力が抜けていったってことがですね、聖書に書かれているんですね。この力というのはデュナミスですよ。イエス様が約束したこの力と同じ言葉、デュナミスが抜けていった。つまり聖霊の力が抜けていったわけです。そしてその12年間長血だった女が完全にその時癒されたわけですよね。女の人は自分の身に起こったことをその場で感じるほどだった。劇的に何かが変わったんでしょう。でイエス様がですね、誰だ私に触ったのと言ってですね、力が抜けてったみたいな話になって、でどうしようどうしようっていう時に、で女の人がですね、私ですみたいなカミングアウトするわけですね。その時にイエス様がその女の人に何て言ったのか、あなたの信仰があなたを治したって言ったんです。どうですか皆さん、この女の人って立派な信仰を持ってた人なんでしょうか。この人はもう逃げ続けてる人生だったんですよ。人目につかないように一生懸命隠れながら、人目を恐れながら、誰もが称賛するような立派な生き方をしてた人か、違います。彼女はいつも追い込まれていたんです。不安や恐れがいつも思いの中に溢れてたんです。いつも人目を気にし隠れながら生きていた。じゃあなんでイエス様はあなたの信仰って言ったんでしょうか。何を見てあなたの信仰と言ったのか。なんで彼女はイエス様の力、そのデュナミスの力を引き出すことができたのか。これね、すごくシンプルですけどね、彼女には他にも頼るものがなかったんです。彼女はいろんなお医者さんとか行って、でもそこでも騙されて裏切られ、もう頼る人がいなかった。もう他の道が断たれて、もう衣の裾に触るというその行為しか彼女に残されてなかったわけです。彼女に残されていたものはイエス様しかいなかったわけですよ。皆さん、信仰とは何なんでしょうか。立派な生き方でしょうか。信仰とは何でしょうか。めちゃくちゃ信じてる強い力でしょうか。自信でしょうか。信仰というのはね、あえて分かりやすい言い方をすれば、あなたしかいないなんですよ。私にはもうあなたしかいないです。私にはもうあなたしか残ってないんです。弟子たちもそうだった。イエス様が天に引き上げられた後、この先どうすればいいんだろうか、先が見えない恐れや不安の中で、もうこの約束を待つしか 彼らのですね残された道がなかったんですよ。だからもうとにかく約束待とう、とにかくこの約束待って祈ろう、もうイエス様が答えてくるまで待つしかない。でもこれが信仰なんですよ。シンプルだけどね。信仰というのはイエス様以外には解決がもうないということを認めることです。アメン。イエス様しかいない、もうあなたしかいません。これは皆さん人間的な見方をすればすごく弱く聞こえるかもしれない、多く思っている人にとってみれば苦しい難しいことかもしれない。お金で解決できる人ってね、やっぱ信仰を働かせるの難しいと思いますよ。何でも自分で言われようと思ったらできるから。しかし現にイエス様が言われるこの力というのは、約束の御霊というのはどのような人に流れていくのか、注がれていくのか、このようにまあある意味で心の貧しいと言ったらいいんでしょうか、もうイエス様しかいない、それを認めた人に流れていっているわけですよ。私たちはどうでしょうか。私たちはですね認める必要があるんです。イエス様しかいないこと、この国を救うことができるのはイエス様だけです。私の家族を救うことができるのはイエス様だけです。私を変えることができるのはイエス様だけです。アメン。これを認めることが本当の信仰なんです。3つ目、最後、聖霊は、このデュナミスの力は証しできなかったものを証し人に変える力だったってこと。聖霊の力を受けた弟子たちはイエス様が実際に約束しておっしゃったように世界中にこの後出ていくんです。そして福音を述べ伝えていきました。皆さんこれってね普通はありえないことなんですよ。なぜならね、普通元になる人がいなくなったらね、その働きって絶対衰退していくんですよ。そうですよね。それを始めた人がいなくなったら絶対それって衰退していくでしょう。ましてやそんな大規模になってるわけじゃないんですから。イエス様いないし、やっぱ何やっていいかわからんなとかですね、なっててもおかしくなかったな。イエス様いないし自分たちどうしていいかわかんないな。元になってる人がいなくなっちゃってるんだから。でも彼らの働きはどうだったでしょうか。衰退するばかりか、その働き宣教はどんどん拡大していった、どんどん多くの技がなされていった。そして東の果ての日本まで届いているわけです。この当時はもちろん飛行機や列車もありません。物理的に考えてもこんなガリラヤの田舎っぺたちがですねやって世界変えれるなんて普通は考えられるわけないんです。でも実際現に彼らは世界を変えたわけですよ。こんな劇的な変化、何によってなされたのか、もう聖霊の力以外考えられないんです。考えられないの。聖霊は証しできなかった者たちが証しするために与えられていく力なんです。ある人は言います。聖霊というのはイエス様を信じた時に内住して与えられるものだから、力として上から与えられるというのは今の時代はないよ、この時はもう教会が始まる時だったから特別なんだという人もいるんですよ。でも私はそう思いません。今もこの力は働きます。証しできなかったものは証しできるようになっていくんです。ピアノ弾いてもらっていいですか。一人の少年の話をしたいと思います。ある一人の少年がいてですね、その子は子供の頃すごくちっちゃくてですね、体が、小学校でどこに行っても小さい小さいって言われてました。小さい小さいというのをずっと言われててですね、そしてそれがそのうちその子のですねアイデンティティになってたんですね。 自分は小さいものだ、他の人よりも劣っている、そういうふうに感じるようになりました。だから人前に出るのもすごく怖かった、緊張してたんです。いつもある時学校で何か発表会があった時に、一人ずつ発表していく時、彼は前に出た時にみんなの目がですねすごく怖くて、そして頭が真っ白になって何も言えなかったんですね。で先生が気遣って、いいよ戻って、で彼は戻って、その時から人の前に出ることはですね彼にとってすごく怖くなったそうです。ある時彼のおばさんが結婚することになって、結婚式のスピーチ大役をですねお願いしたいってことをですね言われたんですね。でその少年にお願いしたいっていうふうに言われた。でも少年はすごく嫌で、嫌です、嫌だ、でもそのおばさんが頼むことだから頑張ろうかな、当日までずっとそのこと考えて、嫌だな嫌だな嫌だな、そしてその当日迎えて、でも直前になってやっぱり怖くなって、たくさんの人が見ている前で話なんかできない。で彼のですね弟はすごく人前に出るのが好きでですね、でもう弟にお前がやってくれって言って、そしてその弟がですね、スピーチしたんです。まあ弟はもっとちっちゃい小学生だったので、みんなが拍手して、その少年はですね、わすごい弟すごいよく頑張ってくれてありがとうというのと同時に、もっとある意味でトラウマになって、そして人の前で話すことが本当に怖くなっていったそうです。でもある時聖霊が彼をですね捉えたんですよ。聖霊のバプテスマを受けて聖霊の力に満たされていって、彼の全てが変わっていった。劇的な体験だったかといったらわからないけども、でも聖霊に満たされる体験を通して彼の中での何かがどんどんどんどん変わっていって、そしてやがて人の前で話すこともできるようになりました。人の前で話すことだけじゃなくて、彼は小さかったけどもイエス様のことを友達にも話せるようになってた。そのうち大きくなっていくにつれて、彼にはですね夢というかビジョンが与えられていたわけですよ。世界中の人たちにイエス様のことを明かしていくようになりたい、日本中回ってイエス様のことを明かしていくようになりたい、イエス様を知らない人たちにどんどん話せるようになりたい。そしてね、彼は牧師になることを決めて、そして大人になって牧師になっていったんですよ。年間200回以上イエス様のことを明かしし、そしてメッセージするようになってきました。その少年はね、今皆さんの前で話してるんですよ。私は語れなかったんですよ。昔小学校の時、さっき賛美の中でそのことがなぜかいきなり思い出されて、でも語れないものをね語るものに変える力なんだってことをね、明かしできなかったものが明かしできるようになる力なんだってことを聖霊様は本当に教えてくださった。キリストの証人になるイエス様はこの聖霊の力を約束したときに、あなた方はその聖霊の力を受けたときに、エルサレム、ユダヤ、サマリア全土および地の果てまで私の証人になるって言って、この証人という言葉は言語的に見たならばね、殉教者なんですよ。殉教者、 殉教者になっていく、命がけで私を述べ伝えていく、私を明かしていくものに変えられていく、そして実際に弟子たちはその約束の御霊を受けて、神の国というのを命がけで殉教者として明かししていったんですよ。皆さん、これ今の時代も必要じゃないですか。今も必要じゃないですか。だって私たちって証しできないでしょう。伝えたいけど伝える力がないじゃないですか。自信がないじゃないですか。イエス様のこと証ししたいのに、いつも恐れがやってくるじゃないですか。不安がやってくるじゃないですか。もっとイエス様のこと大胆に伝えたいのに、こんな喜びがあるのになんで伝えられないんだろうか。苦しんだことないですか。自分を責めたことないですか。みんなそうなんですよ。弟子たちもそうだった。彼らは恐れの中で、不安の中で、どうしていったか分からなかった。だからイエス様は約束したの。聖霊の力が望むときにあなた方は変えられていくんだ。私はその聖霊をちゃんと送るから、その聖霊の力を受け取ったらあなた方は出てきなさいって約束したんです。語れなかったものを、明かしできなかったものを明かしさせることができるように、イエス様は私たちに聖霊を送ってくださったんです。今日皆さん、私たちはもう一回この力を受け取りたいと思うんです。私は本当に信じているの、ここから宣教は一気に拡大していく必要がある。カナンの地に向かって、この間も頼み畑をですね、見て祈ったんです。カナンの地で頼み畑に本当に無数の芽が出て、玉ねぎがいっぱいあるのを見て、ああ本当にこの地にはたくさんの魂がいる、これだけ救われていく必要がある魂がたくさんいる、いつそれが始まっていくのか、何年か後に徐々に始まっていく、そんなんじゃないんです。今始まる必要があるんです。今その救いの宮座が始まっていかなければ、こんな玉ねぎ畑のような魂の収穫って見れないなと思ったの。じゃあ誰が述べ伝えていくのか。あの人を使わせてくださいよ、あっちの方が頼むもの豊かだから、あの人の方がイエス様のことうまく説明できるから、私たちはそうやって逃げたくなるの。でもね、宣教は違う。宣教は語れなかったものを語らしめる力、聖霊の力によるんだってイエス様は言ってるんですよ。明かしできなかったものを命がけで明かしてしまう、殉教者にまで変えてしまう、証人に変えてしまう力、それがこのデュナミスの力なんです。だから皆さん、今日私たちはね、このイエス様が約束された御霊、約束の聖霊を受け取りましょう。約束の聖霊の力を受け取っていきましょうよ。受け取って証人に変えてください。イエス様を証していくものに変えてください。職場で、学校で、家庭の中でイエス様を証していくことができる、そういうものに変えてください。命を懸けてまでイエス様のためのことを伝えていくことができるものに作り変えてください。そう言って皆さん、私たち求めて祈りましょうよ。約束の御霊を受け取っていきましょうよ。立ち上がりましょう。お祈り、C曲賛美したいと思います。どうぞ賛美チームの方と。